まあ、こんばんは。いつも私のためにも祈りに覚えていただいて感謝しております。4月ももう半ばになりました。この4月からですね、中高生学生会青年会と、まあ、別々に活動しておりますが、私は学生会を担当しています。新入生たちがですね、何人か来ました。1週目にはこの新入生歓迎会ということで、近くの引地台公園というところがありますけれども、そこでお花見も兼ねて桜を見ながらみんなで歓迎会の時を持ちました。そして2週目はですね、今週の日曜日にはみんなが集まってこれからの学生会をどのようにしていきたいか、どんなことをしていきたいのか、学生たちに意見を言わせて交わりを持つ、そうした時間を持つことができました。泉チャペルの地下室でですね、集まっていたんですけれども、もともとコロナが始まる前までこの学生会は泉の地下で集まりを持っていまして、そこには学生たちの学生会の荷物がですね、ラックに積まれていたんであります。ですからもうコロナ前のお菓子ですね、もう何年も経ってしまったお菓子を処分したり、荷物整理をその時間してたんですけれども、なんとですね、その荷物を整理しているその中に2002年から2003年の明石州が出てきたんであります。今からもう21、2年前ですね。それを開いてみますとですね、なんと20歳の若かりし大野先生であったり、また久保田先生、佐々木先生といったですね、学生時代のその先生たちの姿がどんどん写真で出てきて、まあ学生たちもびっくりしてですね、ちょっとスマホで撮らせてくださいとか言ってですね、大盛り上がりをしてしまったんですけれども、まあ私も当時に帰ったような、そんな気持ちになりました。当時は尾崎先生が学生会の顧問担当してくださってたんですけれども、まあ、その集合写真があったんですね。でそれを見ると、私たち4人は当然今牧師になってるんですよね。それ以外にもですね、この人は今アメリカで牧師やってる、この人は今献身者になってるってですね、もうほとんどの人が献身者牧師になっているのを見てですね、驚きました。でその当時というのは2002年2003年というのはもう本当に毎年献身者が出るのがある意味で当たり前というと変ですけれども、今年は学生会から誰が献身者上がってくるかなってですね、毎年毎年そうやって主に捧げる人が起こされた、まあ、その時代を思い起こしながらですね、もう一度主よ、このリバイバルの風を起こしてください、献身者を起こしてください、そんな思いに駆られたのであります。学生たちだけではありません。ぜひ皆さん、中高生のために、また青年から、またその上の年代もそうでありますけれども、主の御用のために喜んで捧げていく人々が起こされるということ、この後祈りの時にですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。さあ今日の御言葉を開いていきたいと思います。今日は旧約聖書はサムエル記上第18章お読みいたしたいと思います。旧約聖書の410ページになります。旧約聖書の410ページサムエル記上の18章1節から9節までであります。先日の聖書通読の箇所から今日は受けた恵みをお分かちしていきたいと思っております。18章の1節からお読みします。ダビデがサウルに語り終えた時、ヨナタンの心はダビデの心に結びつき、ヨナタンは自分の命のようにダビデを愛した。この日サウルはダビデを召し抱えて父の家に帰らせなかった。ヨナタンとダビデとは契約を結んだ。ヨナタンが自分の命のようにダビデを愛したからである。ヨナタンは自分が着ていた上着を脱いでダビデに与えた。またその戦衣も、および剣も弓も帯もそのようにした。ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って手柄を立てたので、サウルは彼を兵の隊長とした。それはすべての民の心にかない、またサウルの家来たちの心にもかなった。人々が引き上げてきたとき、すなわちダビデがかのペリシテ人を殺して帰ったとき、女たちはイスラエルの町々から出てきて、手包みと祝い歌と蜜糸のことを持って歌いつまいつサウル王を迎えた。 女たちは踊りながら互いに歌い交わした。サウルは千を打ち殺し、ダビデは万を打ち殺した。サウルは非常に怒り、この言葉に気を悪くしていった。ダビデには万といい、私には千という、この上彼に与えるものは国のほかないではないか。サウルはこの日から後ダビデを伺った。ここまでにしたいと思います。一つ前、17章には有名なダビデとゴリアテが戦う場面が出てまいります。ダビデは主の御名によってこのゴリアテに立ち向かい、たった一つの石投げとたった一つの石を持ってゴリアテに勝利した、そのことが記されております。この18章に入ってきますと、ここからいよいよダビデにフォーカスが当てられて話が進められていきます。神の人が現れるときに人々には大きく2つの反応が起こります。一つはその神の人を愛し祈り、また従っていく人たち、もう一方の人たちはその神の人に対して妬みを起こし、また攻撃する人たちであります。今日は主に2つのことを中心に見ていきたいと思っています。一つはヨナタンに見られる兄弟への友情ということ、もう一つはサウル王に見られる兄弟への憎しみであります。もう一度18章の一節をお読みします。ダビデがサウルに語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びつき、ヨナタンは自分の命のようにダビデを愛した。戦場から帰ってきましたダビデはサウルのもとに連れてこられたことが17章の最後に書かれています。ダビデとサウルが一体何を語り合ったかは明記されておりませんけれども、おそらくはゴリアテにどのようにしてお前は勝利したのか、どのようにして戦ったのか、そんな会話があったのかもしれません。ダビデとサウルの会話がをですね、その話をサウルの息子であるところのヨナタンが聞いていました。二人の話が終わると、ヨナタンの心はダビデの心に結びついたとあります。この結びつきという言葉、これは原文では一つに結ばれたとか一つになったという意味が含まれた言葉です。一節の最後にはヨナタンは自分の命のようにダビデを愛したとあり、また3節にも同じようにダビデを愛した、命、自分の命のようにダビデを愛したと繰り返されているわけですが、まさにヨナタンの心はダビデの心と愛により一つになったということ、ダビデを自分のように愛するようになったということが示されています。友の喜びが自分の喜びとなり、また友の悲しみもまた自分の悲しみとなったというわけです。私は東京キリスト教大学を卒業していますけれども、その同期の仲間でずっと仲の良い信仰の友が3人おります。まあ、今はそれぞれの場所で牧師としての務めをしているわけですけれども、まあ、コロナ前にはたびたび機会を作ってお互い顔を合わせて交わり祈りの時を持ったり、まあ、今はですね、それぞれ随分離れた場所にいるので年に2回ぐらいオンラインで近況を分かち合い、また祈り合うという、そういう時間を大切にしています。時にはお互いの弱さをも分かち合って祈り合うことのできる関係であります。実はですね、その3人のうちのこの1人が、まあ、2人はすでに既婚者なんですけども、もう1人の人が実は今週結婚するんです。でですね、私たち仲間はずっとそのことのため祈ってたんですね。これまで独身で牧師としての働きをずっとしていた、良き伴侶が与えられるように祈っていたのが、まあ、今週めでたく結婚式なんですけれども、まあその知らせを初めて聞いた時も本当に自分のことのように、まあ、嬉しくて喜びがあふれたんでありますけれども、それはまさに祈り合い、また交わりが続けられていく中で心が一つに結ばれていくということであろうかと思うのです。 友との関係を築くことの大切さを初めに教えてくださったのは、今は亡き新城教会の主任牧師であられた滝本明先生でした。新城教会はですね、リバイバル聖書神学校という神学校を当時持っていたんですけども、当時大和の献身者たちはみんな月に一度そちらに行って学んでいました。というのは CBS がちょうどない時期があってですね、その当時の新学生はみんな新城に通っていたわけです。この滝本先生は卒業アルバムに次のような挨拶文を書いてくださいました。この新学校を卒業するとき、2人3人でも心を分かち合い祈り合うことのできる友を作れたならば、あなたはここで学ぶべきことを学んだのです。それは主の働きは道路者なしに決してすることはできないからです、という文章でありました。当時20歳そこそこの私はもう一匹狼のような信仰者で、独りよがりの信仰者であったなと、今振り返っても思うわけですけども、しかしうつ病を患い、自分の力、自分の信仰では生きられないということを身に染みて味わい、長い期間を経てこの滝本先生の言葉を知ることができたのであります。私たちは知らない間に自分の働き、成果に没頭しすぎて、兄弟愛を育むという最も聖書の大切な戒め、務めを見失ってしまう時があるのではないかと思わされます。しかしながら、どれだけ任された事業が成功しても、任されたミニストリーが成功したといたしましても、またどれだけ夢中になって走ったといたしましても、隣を見たときにそれを心から分かち合える友がいなかったならば、自分が倒れたときに手を出して引き上げてくれる友がいなかったならば、それまでの労に何の意味があるだろうかと思います。サドルバック教会の主任牧師であられたリック・ウォーレン先生は、人生を導く5つの目的という本の中でこのように語っていらっしゃいます。人生において大切なことは、何かを達成することでも獲得することでもありません。最も大切なのは人との関係です。忙しさは人との関係における最大の敵です。私たちは生計を立てること、仕事をすること、支払いをすること、さまざまな目標を達成していくことに心が奪われ、あたかもそれらが人生の目的であるかのように生きていますが、本当はそうではありません。人生の目的は愛すること、すなわち神を愛し人を愛することです。人生マイナス愛イコールゼロなのです、と。他の箇所では、この友情というものは自動的に育つものではない、友情は育てる意志と努力が必要なんだということも書かれているわけですが、耳を傾けるべきメッセージであると改めて思わされました。ヨナタンは自分の成功、働きよりも友を愛した人物でありました。この夜、私たちもこの兄弟愛を育むものでありたい、そのようにお祈りしたいと思います。続く2節4節もお読みしていきたいと思います。2節から、この日サウルはダビデを召し抱えて父の家に帰らせなかった。ヨナタンとダビデとは契約を結んだ。ヨナタンが自分の命のようにダビデを愛したからである。ヨナタンは自分が着ていた上着を脱いでダビデに与えた。またその戦衣も、および剣も弓も帯もそのようにした。3節にダビデと契約を結んだというわけですが、その契約内容は明らかではありませんが、少なくとも言えること、それは感情によって揺り動かされてしまうような関係ではないということであります。すなわち契約関係ということであります。先ほどまでは兄弟愛、友情関係ということを述べてきたわけですが、結婚関係、夫婦の関係というものはまさに契約に基づく関係であると言えると思います。 クリスチャンであるならば、神様の前で全ての人がこの誓いを果たします。あなたは健やかなる時も病める時も、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命の限り固く節操を守ることを誓いますかと。そして神様の前に私たちは、はい誓いますと言って契約を交わすわけです。ヨナタンはここで自分の着ていた上着、戦いの道具や持てるものすべてをダビデに与えたというわけですが、夫婦の関係というものもまさに同じことであろうかと思います。愛のゆえに自分の持てるものを相手に捧げていくということ、これはまた全ての夫婦に対しての挑戦であろうかと思います。以前一度お分かちしたことがあります、グレゴリー・スレイトン先生という方の書かれた本に、働き方改革より父親改革という本がございます。まあ、その一つ目はファミリーファースト、家族を第一にしましょうという話だったんですが、今日お分かちしたいのは二つ目でありまして、それは結婚へのコミットということを語っていらっしゃいます。結婚へのコミット、すなわち奥さんを、妻を愛しなさいということをおっしゃるんです。私たちはどのようにして結婚へのコミットをしたらいいのか、グレゴリー先生がおっしゃる一つ目は 50% ルールということをおっしゃるんです。 50% ルール、すなわちあなたが配偶者に対して望んでいたことの 50% を達しているならば、自分は祝福された人だと思ってくださいという。まあ、私たちはですね、何か一つの欠点を見つけては、だこうだですね、不満が持ってしまうけれども、 50% に達しているならば、あなたは祝福された人、幸せ者だと思いなさい。結婚へのコミット2つ目です。それは配偶者以外にあなたの好意や愛情を奪い取ろうとするものがあるならば、それを取り除いてくださいという。具体的に3つのことをおっしゃるんですが、1つは配偶者以外の異性であります。どれだけ魅力的に見えたといたしましても、それはあなたにまだ最悪の姿を見せていないだけですという。ですから配偶者以外の異性は退けなさい。2つ目、それは趣味ということも言っています。まあ、趣味を持つということは良いことでありますけれども、配偶者以上にその趣味を愛するならば、それは問題です。それを取り除きなさい。そして3つ目にお金ということも挙げられています。配偶者以上にお金を愛している、それは大きな問題であります。結婚へのコミット、具体的なこと3つ目ですけども、それは妻が好きなことと嫌いなことのリストを書いてくださいというんであります。まあ、例えば奥さんは綺麗な景色を見るのが好きだとか、雰囲気のあるお店で食事をするのが好き、まあ、いろんなリストがあると思います。またもう一方で嫌いなもののリストを書いてくださいと言います。まあ、汚れた洗濯物をするのは嫌いだ、お皿洗いをするのは嫌いだ、まあ、リストを書く。で、書いたならば奥さんが好きなもののリストから一つ二つを選んで、それを行ってあげてください。一方で奥さんが嫌っているものの一つ二つから選んで、今度はそれを行ってくださいという、これが結婚へのコミットの具体的な例であります。これは今話している私自身がですね、大きなチャレンジを受けているわけですけれども、少しでも取り組んでまいりたいと思いますし、一方だけはですね、なんか父親だけが言われているとあれですけど、逆もそうですよね。もちろんそうです。妻またはご主人を愛するということ、それはですね、もしもお子さんがいらっしゃるならば、それは子供にとっても与えることのできる重要な贈り物になるんだということを、グレゴリー先生はおっしゃるんであります。今日ですね、どうぞ主が、愛する愛を与えてくださいということも覚えて祈ってまいりたいと思います。続く5節も見ていきたいと思います。5節です。ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って手柄を立てたので、サウルは彼の兵の隊長とした。それはすべての民の心にかない、またサウルの家来たちの心にもかなった。 ゴリアテに勝利したダビデの勝利はさらに続いていきます。どこでもサウルがつかばすところに出て行って手柄を立てたというわけですが、まさに詩編一編三節、そのなすところは皆栄えるというその内容であろうかと思います。ダビデはイスラエルの誰もが知る存在となり、人々に喜ばれる存在となったわけであります。まあ、さらにですね、その様子というものが6節7節に記されていくわけですけれども、この時、まあ、人々は喜んでダビデをですね歌う、まあ、その一方でですね、一人顔を曇らせて不満を感じた人がいたのであります。それがサウル王でした。8節9節を見たいと思います。8節9節、サウルは非常に怒り、この言葉に気を悪くしていった。ダビデにはマンといい、私にはセンという、この上彼に与えるものは国のほかないではないか。サウルはこの日から後ダビデを伺った。8節の最後、新改訳では、彼にないのは王位だけだと、そのように訳しております。ダビデを戦士たちの長に立てたのはサウル本人でありました。サウルも初めはダビデの存在を自分の勝利に役立つ人物として喜んでいたでありましょう。しかしサウルは、女性たちがダビデ、このサウルは戦を打ち負かし、ダビデは万を打ち負かしたというその歌声を聞いたときに、ダビデがやがて自分の王位を脅かす存在となっている、そのことを感じ、ダビデを疑いの目で見るようになったというのであります。ここでですね、私たちも自分の心に問いたいと思います。それは、私たちの心の内にもサウルのような心はないだろうかということであります。誰かが成功するときに、会社の中で、学校の中で、あるいは教会の生活の中で、誰かが褒められるようなことをするときに、それを私たちもまた同じ心で喜んでいるんだろうか。そこに妬みや競争心というものが起こっていないだろうか。人の成果をまた自分がしたことのように抱えているものはないだろうか。イエス様があの十字架につけられようとするその前に、弟子たちのうちに論争が起こったといいます。一体誰が弟子たちの中で一番偉いのかという、人間の持つ権力への執着というものは根深いものであります。それは国際政治を見るときに、各国に見られるところの独裁政権があるというのは、まあ、それはですね、そのことを明らかに示していると思います。そこで私たちにも日々求められていくこと、それは心の王座をいつも自分ではなくイエス様に明け渡していく、私が主であるのではなくてイエス様が主であると告白し手放していく、このことがとても大切になろうかと思います。福音書の初めにバプテスマのヨハネという人物が登場します。血縁においてはイエス様のいとこであった人物でした。このヨハネはイエス様が来られる前、多くの人々を悔い改めと導いていましたけれども、イエス様が交渉外の働きを始めると、次第にヨハネよりもイエス様のところに人々が集まってくるようになったわけです。人々の視線がバプテスマのヨハネからイエス様へと向けられるようになっていった。その時ヨハネはイエス様に対して妬みを起こしたでしょうか。競争心に駆られたのでしょうか。そうではありませんでした。ヨハネはこのように告白しています。ヨハネ福音書の3章3節30節、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。まあ、ここから教えられるのは、まことの神様のしもべ、それは主が用いられるときには用いられ、また低くされるときには低くなれる人、あの方は盛んになり、私は 衰えなければなりません。この告白がいつでも私たちの告白であることを願うものであります。サウロの問題の原因、それはまさに自分が衰えることができなかった、そこにあろうかと思います。具体的にはその王位を譲ることができなかったわけです。自分が評価され名誉を受け愛され治めていたかったのです。しかし今日このサウル王とは全く逆のことを行っている人がいました。それがヨナタンであるわけです。ヨナタンは自分がまとっていたその上着をダビデに与えたということが書かれているわけですけれども、この上着というものはまさに王子が服、王服であったわけであります。これはダビデが後にイスラエルの王となることを示唆しています。二人が交わした契約というのはもしかしたらこのことであるかもしれません。またヨナタンには自分が王になろうとする王家のこだわりが見られないということがこの先読んでいくとどんどん分かってきます。私たちはこの夜サウルのように神の人を妬むものでなく、ヨナタンのように神の人を心から愛するものとして生きたい、そのように思います。誰よりも王位を捧げて生きられたお方、それはイエス・キリストです。ピリピテ・ビートへの手紙の2章の6節から、キリストは神の形であられたが神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。この箇所の少し前には一致についての勧めがなされています。お互いにへり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさいというわけですが、そのお手本はこのイエス様に見られるんだというわけです。もう一度今日この御言葉を受けて、主よ、私のすべての与えられているもの、たとえそれが牧師という立場だったとしても働きだったとしても、主よ、あなたにお捧げします、手放します、そのような祈りへと導かれたのであります。イエス様はヨナタンになりたくてもなれないような、そんなサウルのような自分中心に時に生きてしまう、そんな私たちのためにも主は来られ、ヨナタンの王服に勝る義の衣を私たちに与えてくださっていることを感謝したいと思います。主は私たちに義の衣を着せてくださり、また私たちを友と呼んでくださいます。そして私たち友のため命まで与えてくださり、まことの王の子供としてくださったことを感謝したいと思います。この愛を受け、私たちも兄弟姉妹を愛し、王位を主に明け渡す、日々明け渡す人生を歩んでいきたいと思います。話を終えたいと思いますが、御塗り教会が日本宣教のために行ってくださるプログラムにラブソナタがあります。このラブソナタでいつもご奉仕してくださる方に、ソン・ソルナムさんというフルートの奏者の方がいらっしゃいます。この教会にも来て演奏してくださったことがありました。このソン・ソルナムさんが以前行われたラブソナタ鹿児島での出来事をお分かちしてくださったインタビューを見たんですけども、その日ですね、ソルナムさんはリハーサルのために会場を訪れました。するとそこにハー・ヨンジョ先生が直接リハーサルの場に居合わせて、ちょっとこの照明は明るすぎるとかですね、音響はちょっとこれでは大きすぎる、細かい指示まで与えていらっしゃる、そういう姿を見て、牧師先生というのはそこまで気を使われるんだなと思って、 で、ご自身のリハーサルも終えまして、自分の控室に戻ろうとしたそうであります。奥様と子供たちを連れてエレベーターに乗ってゲストの控室に上がるため、エレベーターに登って開きました。扉が開きましたときに、すぐその先に一人の人が倒れているのが見えた。近づくとそれはハーヨンジョ先生だったそうであります。急いで駆けつけていくと、先生は大丈夫大丈夫、ちょっとふらついただけですと笑顔でソルナムさんに答えたといいます。その先生の姿を見るときまで、それほどまでに体を弱めているということを知らなかったといいます。しかしその日の夜、ハー先生はそのお体でメッセージに立たれるわけですけれども、その説教でこうおっしゃったといいます。皆さん、死さえも福音を伝えたいという私の心に打ち勝つことはできません。がんであってもイエス様を伝えたいというこの心に打ち勝つことはできません。そう語ってメッセージを取り継がれた。集会後、ソルナムさんはホテルに戻り、その言葉を思い起こして涙が流れたんだそうであります。そんなボロボロの体でそこまでしてさえも日本を愛し続ける、命を捧げて宣教する、その姿に涙した。そして自分もまたこの日本宣教のために喜んで仕えていこう、その日ソルナムさんは決心されて、それ以来ですね、ラブソナタの旅にこのようにご奉仕をしてくださっているわけであります。今日ヨナタンとサウル王の姿を見たわけですけれども、もう一度、何が人を変えるのか、何が人を作り変えるのか、それはサウル王のように権力ではありません。力を持って人を動かして、恐れを持って人々を従わせるという、そういう国がありますけれども、そうではない。愛によって人の心は動かされ、愛によって人々は献身していくんだ。そのことを思わされるわけであります。主は今日、もう一度私たちのことを愛してくださいました。十字架でその命を捧げてくださったほどに愛してくださった、今も愛してくださっている、このご愛に私たちも応答して、ヨナタンのようにお互いに愛し合いて生きるものでありたいと願います。私も主の愛のうちに生きるものでありたい、願われる方アーメンと告白いたしましょう。アーメン。一言祈りを捧げます。天のお父様、私たち人間は時にサウルのように、自分がその王座に座ってしまって主にその場所をお譲りできない、肉の思いに歩んでしまうような弱い人間であることを主を告白します。しかし主よ、もう一度この夜、私たちの心の王座から自ら退き、主よ、あなたをお迎えします。イエス様、あなたがもう一度私たちの主となられ、私たちを治めてくださり、今日開かれた御言葉のように、ヨナタンのように愛に生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。